皆さんこんにちは。藤原直哉の21世紀はみんながリーダーの時間です。この時間は行き詰まった今のリーダーシップを突破する21世紀の新しいリーダーシップについてお話ししていきたいと思います。改めましてこんにちは。8月17日、藤原直哉の21世紀はみんながリーダー。今日の話題は、向上心を持って継続することというお話です。まあこのお話は前にも何度も何度もお話したことがあると思いますが、特にこの変革期ですね。これ重要だと私は思うんですね。変革という言葉をよく使いますけども、よくイノベーションと、からインプルーブメントという2つの言葉で表します。イノベーションというのは、なんか根本的にやり方変えることですね。例えばその、それまでカゴに乗って、馬に乗って、人や物を運んでた、歩いて移動してたのがですね、鉄道に変わる。こういうのはイノベーションですね。あるいはその手紙なんかをですね、実際にこう紙に書いて、ポストに投函して送ってたのを電子メールに変える。これもイノベーションですね。だからその我々なんか時代の変革といいますと、このイノベーションということがすごく頭に浮かびますね。あるいは病気であったら、なんか新しい薬が生まれたと、新しい特効薬が生まれて、これで一気に病気が治ると、そういうのをなんかね求めている、イノベーションが世の中を良くすると、こういう期待感はすごく大きいものがありますね。まあそれは別に間違ってるわけではなくて、期待してほうに結構でありますし、なんかそういうイノベーション出てくることはすごく大切だと思うんですね。まあ今例えばそのナノテクノロジーなんかはですね、かなり進んできておりますから、まあナノテクを駆使したですね、極めて高性能なバッテリーとか出てくるとですね、これやっぱりエネルギーの多くの問題を解決するでしょうし、あとまあそのナノテクというのはいろんな材料として他の分野でも使えますから、まだまだそういう新しい材料が開く新しい未来っていうものはありますよね。あとは、まあ、宇宙ですね。まあ人が行く宇宙っていうのもそれあるのかもしれませんけども、やっぱり今 GPS とかですね、まあ、その程度しか使ってない高高度の世界ですね。まあ宇宙まで行かなくても、もう少し宇宙とその空の間ぐらいですかね、高高度、高い高度ですね。まあ今ドローンなんか飛ぶ、あなたに飛ぶドローンもありますけども、まあそのあたりのことを含めてですね、高高度の利用っていうのは、例えばもっと早くどっか外国に行こうなと思った時にはやればできるかもしれませんね。あるいは前からお話している CS60 のようなね、健康器具ですね。まあ素人が、何も学ばないでその場でやってもですね、かなり効果が出るっていうのは、あれはやっぱりすごいことだと思うんですね。そういうなんかイノベーションがですね、なんか世の中を良くするっていうことは引き続きまだまだあって、で特に日本は発明家が多いですからね。本当に日本は発明家が多いんですよね。私もですから、ネットの対談でね、健康立国対談でも多くのそういう発明家の方、ご本人は発明家とおっしゃいませんけども、発明されたものをねご紹介してきたと思いますけども、これはすごく重要で、だから日本ってのはやっぱりこう発明が誰かやるとですね、それがこう横に横に広がっていくと、発明したものをですね高く誰かに売りつけるんじゃなくて、まあ適正な値段で皆さんにこのお裾分けとしてどんどんどんどん広がっていくと、まあそういうのがですね、日本の昔からのやり方ですね。気がついたら、だからみんなそういう新しいイノベーションの世界で暮らせるようになってる。まあこうやってですね、物事はまあ普通進んでいくわけであります。ですからそのまあそういうイノベーションを期待するっていうこともあると思います。しかしほとんどの場合はですね、人の人生とか仕事にとってほとんどの場合は、一つなんかイノベーションで全て良くなることってのはまずないんですね。はい。一人の一生の中で数回だと思いますよ。ほんの数回なんかイノベーションで何かが変わったと。例えば昔であれば自分の家にテレビが来たとかね、自分の家で車を買ったとかね、初めてインターネットを触ったとかですね、なんか初めて何かがっていうのは、そうですね、人生の中で本当に大きなものってのは数回しかないんじゃないですか。でこの数回で何か新しいものを手にしても、それが果たして自分に身につくかどうかって全く別だし、 それがかえって自分の仕事を失わせることだってありますよね。例えばインターネットがどんどん広まってきたらね、今までの事務の仕事ってほとんどなくなっちゃったじゃないですか。と昔 OL って言葉ありましたよね。オフィスレディですね。今あれもう死語になっちゃいましたよね。そういう概念すらも今なくなってきたんじゃないですか。そうするとなんか私は OL ですなんて言ってもその OL ってなくなっちゃうよね。大変っちゃ大変ですよね。だからイノベーションっていうのはその自分にとってどうか考えると決してプラスとは限らないですよね。よく考えたら今までの自分が続けられなくなったっていうことの証明にしかならないことはよくあるんですよ。そうすると結局ですね、最後のポイントっていうのは向上心を持って継続すること、ここに尽きるんですね。海外と日本の比較を見てていつもこう思うんですけども、儲からないと何かやらないっていうインセンティブが強い国というのはやっぱり何事もうまくいかないと思うんですよね。ひたすらなんかですね、大儲けしようってインセンティブが強すぎる国っていうのはやっぱうまくいかないですよね。向上心を持って継続するって私はいい意味で使ってるんですけども、これ決して世界ではあまりいい意味ではないかもしれませんよね。例えばですね、日本はデジタル化が遅れてる国だとよく言われますね。まあ非常に遅れてますね。でもなんかやってる人たちって結構真面目にやってることが多くて、書類を間違えないように書くとかですね、書類をなんかその、まあ言ってみれば、なくしたりね、既存したりしないようにですね、きちんと管理するということについて、すごくその頑張ってる人いるんですよね。改善活動もそうで、もっとなんか新しい機械入れて、そんな手間かかんないようにすればいいんじゃないのっていうのにですね、まあ諸般の事情で新しい機械が入りませんから、新しい設備が入らないんで、新しいソフトが入らないんで、一生懸命その古いものをまあ工夫しながらね、どうしたらもっとよくできるかなと向上心を持ってそれを使ってる人ってすごく多いですよね。で、まあ数字から言えばですね、そんなことしてるよりもっとなんか儲かる仕事、もっと生産性高い仕事した方が絶対有利なわけですね。でもまあそれはやろうと思えばできるかもしれないけども、まあ、ちょっと肌に合わないと。やっぱり継続性で同じことを繰り返していくとだんだんだんだん上手くなっていくから、まあそれでやっていこうというふうに思ってる人はすごく多いですね。農業なんかもそうだと思うし、それからものづくりもそうだと思うんですね。なんか根本的に栽培方法を変えたり新しい機械を入れればそれはできるのか、また別の方法あるのかもしれませんけども、なかなかそう簡単にもいかない、金もかかると。そうするとやっぱり今自分ができる範囲の中でコツコツと改善を積み重ねていってもっと良い結果を出していく、これについてすごい頑張ってる。これは日本ではすごく当たり前なんですけども、世界だとどうでしょうかね。あんまりそういう人たちって報われてないんじゃないでしょうか。やっぱなんか世界はもっと獰猛な人たちのルールで動いてるように見えますよね。目の前のもっとなんか激しい利回り競争っていうのかな、目の前のなんか財産の分取り合戦で世の中動いてるように見えますよね。だからなんかそういう目の前の金の分取り合戦からちょっと外れた人はまあ負け組だと思われるようなところがすごく多いんじゃないですかね。でもちろんね、コロナになってからそういうのはあんまりね、昔みたいにえげつなくなくなってたと思うんだけども、それでもやっぱりそういうメンタリティって残ってるんじゃないですかね。要するに一生とにかくどんどん稼ぎ続けるんだと、自分の年収が自分の実力だと、年収こそ自分の実力だから、やっぱこの年収の高い仕事をしないっていうことは自分に対してアンフェアだというような考え方はまだまだ根強いんじゃないですか。そうするとやっぱりまあね、大学出たのにそれにふさわしい仕事得られないとか、あるいはなんか投資銀行であってもどえらい安い賃金しかもらえないと自分に対する侮辱だと思う人ってのは、いや珍しくないですよね、そういう人ね。でそういうメンタリティってですね、どうしてもやっぱり今の自分に対してその手抜きが出てくるように見てて思うんですよね。今の自分をいかに向上するかっていうことに対してはすごく手抜きになってて、次のチャンスを探すっていうことにすごく一生懸命だと思うんですね。今の自分についてはもうこれはこれで一つ これから給料をもらってこれでやっていけばいいんだと。でこれをどう向上させて次に行くかではなくて、この次どこを狙っていってどこでもっと稼ぐかだと。一つなんか自分の今足場を築いたら、どこに向かってジャンプして、ホップステップジャンプして、で人生をより豊かにするか。豊かってのは金銭的な意味での豊かさですよね。だからより大きい家とかね。よく最近日本でもあるんですけども、西洋人が来るっつんで、1泊10万円だ、20万円だ、30万円だ、巨大なその、ホテルの部屋が売られたりするんですね。まあ私もね、時々なんかにご招待されたり、いろんな都合でですね、ああいうでかい部屋泊まることあるんですけども、正直言ってですね、あれ叶わないですよね。トイレ行くんでもですね、長々歩くんですよ。で、あれは半分オフィスですから、ガタガタしてんですよ。ガタガタしていて、人が出入りしてるんですね、あれね。厄介な代物なんですよ。で、別になんか、確かに飲み物だよ、食い物は頼みあるし、冷蔵庫入ってるんですけども、で、高いっちゃ高いんですし、それからそんな美味しくもないんだね。なんで、なんか大体ね、ホテルの好みのものしか置いてないから、自分の好みのものは大体置いてないんですね。で、まあ、高級なもんだからね、これ楽しめっつうんだけど、いや、そらどうかなと。で、それこそ、お茶の世界だったら、1畳の4分の3ぐらいの茶室からありますよね。1畳と4分の3畳のね、茶室からあるんじゃないですか。こう、狭いところにいながら、広い世界イメージできた方が、はるかに楽しいですよね。こう、具体的に、だだっ広いものを作るとですね、私は不便だと思うんですね、あれ、本当に。本当に不便で、まあ、あんまり狭いとですね、鬱陶しくなっちゃうかもしれませんけども、それも気持ちの持ちようなんですね。さっき言った1畳と4分の3のね、茶室がね、まあ、わびたね、茶室ということでいいわけですから、その気持ちの持ちようなんだね。だからホテルなんかあんまり広いとですね、私はね、不便この上ないといつも思うんですね、あれね。飛行機なんかもですね、あんまり広いのは、まあ、私乗ったことありませんけども、それでもやっぱりですね、西洋人向けに作った椅子だとですね、明らかに椅子が余ってますよね。椅子が余ってますよね。あれ、そんな体でかくないぞという椅子は結構ありますよね。ああいうの見てると、やっぱり何て言うんでしょうかね、こう、一つのゲームやってるようにしか見えないんですね。なんかもっと金をかけて、もっと広くして、で、なんかもっと、なんか有名な人のデザインのものにね、泊まりたいとか、乗りたいとか、食べたいとか。ただのゲームですよ、あれね。本当になんか価値が分かってるかどうかって、全く疑問ですよね。私はやっぱりこういう時代になってくるとですね、そういうとこ目指してても、結局、なんて言いますかね、回り道なんじゃないかと思うんですよ。そんなことやったって結局バブル崩壊してんだから、そんな実態に合わないですね、見かけのものっていうのは消えていくんですよ。な、ゲームでなんかいいものって言ってるものは、それゲーム終わった瞬間にちっともいいもんじゃないですからね。不便なものは不便だし、まずいものはまずいですから、はっきり言って。まあ、平成の日本人は結構それよく分かったんじゃないですかね。ゲームが終わればね、不便なものは不便だし、まずいものはまずいんですよ。他にそれ以外何ものでもないんですよ。そういうようなことを考えると、やっぱりここは何事も向上心を持って継続することが一番私は有利なことだと思いますね。向上心を持って継続するということは、例えば植物なんかにしていれば、いつも彼らはそういうふうに思って行動してるはずですね。場所を移動できないわけですから、そこでそのどうやってうまく育って、次の種を残してんで、その種をいかに、だからもっといい場所に、自分とこよりいい場所にその種を落とさせるかっていうことで、まあ生きてるわけですよね。で、どんな仕事だって、そうですよね。本当に仕事、人を感動させるような仕事というのは、やっぱりそれは長い時間かけて育てないと無理ですね。一つなんかできるようになって、これをなんか踏み台にして金儲けしようとか、これを踏み台にしてなんか、もっとなんか自分にとって有利なことやろうなんて思ってると、仕事が必ずずさんになってきますよね。ずさんになってきて、それはもうやっぱり、もう未来を自ら閉ざすようなことになってしまいますね。それは非常に良くないことだと思いますね。 で、その向上心ってやつも、要するに自分の金とかね、自分自身のことだけ考えてる間は、これ全然ダメですよね。自分の名誉欲だとか、自分の金だとか、そこにしか視線がない間は、なかなか成功しないし、まあ、やればやるほどですね、みんなから嫌われるってことよくありますよね。ゲーム、ただのゲームですか、それね。じゃあ続いて自分が作る商品をより良くしようっていうのもですね、これもちょっと考えようによってはですね、かなり危険な部分があるんですね。なぜかというとですね、これはよく日本でもあるんですけども、自分にとって最高の商品作ってみたと。でも全然売れなかったって話よくあるんですね。ある分野の専門家で自分は最高のものを作ってみた。でも全然売れないんだと。に店畳んだとか仕事辞めたっていうケースは、枚挙にいとまがないんですよね。これはもう一つですね、見えてないものがあるんですよ。相手の目線なんですね。この自分にとっていいものってのは、あくまでとって自分がいいと思うものでありまして、ですから、相手にとってそれがいいかどうかは別の方ですよね。どんなに美味しいですね、まあ言ってみれば、鍋焼きうどんでもですね、真夏に食ってみろって言われたら、ちょっとみんな食わないわね。それから、アイスクリームもね、その最近冬でも食べる人たまにいますけども、まあやっぱり真冬にですね、どんなに美味しいアイスクリームがこれ出されて、さあどうぞと言われてもですね、ちょっとなかなかね、冷たいもの手出さないでしょう。全部そうなんですね。やっぱりその相手にとっていいか悪いかっていうのは、これ相手の目線なんですよ。相手ってほとんど素人でしょ。例えば玄人同士でですね、何がいいかって、例えばね、こう品評会みたいなのやるってのは、これは別ですよ。同じ同業者で何がいいのかっていう品評会やるみたいなものは別ですけども、相手が素人でね、まあ、売るとか何か評価してもらうんだったら、相手がいいと思うものを取らなきゃ、それは全然ダメですよね。だから本当のプロの仕事っていうのは、相手に合わせたものをちゃんと出せるかどうかですよね。時間とか、それから値段とか、趣味とかですね、あるいはその、どこに個性を置くかとかね、どこをやっぱり強調してるかとかですね、相手に合わせたものを持ってくれないと、それはダメですよね。で、だから常になんかそういう意味で言うと、何が最高の品質かっていうのは、相手が決めることだから、これはいろんなものを体験しないとわからないことですね。自分の考えて一本道だけでは全くそれは無理で、品質はお客さんが決めるもんだというふうに理解したら、そのありとあらゆる組み合わせと申しますか、ありとあらゆる可能性があるわけでありますよね。それをだからできるだけ多く経験して自分のものにしていく以外に方法は、うまくいく方法っていうのはないんだと思いますね。で、それっていうのは、要するに日々の仕事を常に向上心を持ってやってるかどうかなんですね。今言ったその自分の仕事の品質について何か考えていないということは、向上心がないということですね。例えば仕事した後ディブリーフィングってやることなんですね。今日の一日の仕事を振り返ってどうだったかっていうことをですね、こう反省するってことなんですね。あれすごく大事ですよね。例えばタクシーなんかだったら、何時に出航したと、出航して一日回ってきて今日いくら稼げたと、今日は一体どういうコースを回ってきたんだと、あれ本当はだから帰ってから検証するといいと思うんですよね。今日は一日どういうコースを回ってきて、で何があって、で結果的にいくら稼げたんだと、ここにコース行って、このコース取ったことは良かったんだろうか、もっと他に売り上げ上げるそのコースはなかったんだろうか、これで待ってて良かったんだろうか、待たない方が良かったんだろうか。要するに仕事終わって帰ってた時に一日の仕事を振り返ると、それはっきり言って向上心を持って明日の仕事をするのと同じ意味になってくるんですよね。やっぱその仕事終わった直後でないとみんな忘れちゃいますから、やっぱり仕事終わってやりっぱなしにしないで、でどうだったか反省してみるんですね。反省してみて、でアドバイスをもらえるものはもらうわけですね。そうすると、ああここはこうすればいいんだ、ああすればいいんだってことが分かりますよね。そうすると、これが実は向上心を持ったその仕事ということになるんですね。だから今ほとんどの人たちは仕事終わるとそのままさっと帰っちゃいますよね。本当はあれディブリーフィングやった方がいいんだよね。今日一日どうだったかってことをですね、真剣に考えて、で反省して、で翌日こうしようねって言って、それから帰った方がいいんですよね。多分それ続けるだけでも相当私はその物事が変わっていくと思うんですね。やっぱりこう一日終わった段階で 振り返るとですね、問題は大きく見えてくるはずなんです。で、いろんな克服すべき課題が見えてくるはずなんですね。まあ、こういうことを繰り返していくと、実はそんなに難しいこと言わなくても、金もかけず、それから特別な発明を待たずですね、人生や仕事は向上していきますよね。それが普段の生き方じゃないですか。その普段の生き方を続けていくと、時々ですね、大きなイノベーションがあって、大きく飛躍できるという、こんな構図じゃないかと思うんですね。まあ、ぜひ皆さんもそこは考えてね、行動していただければと思います。というところで、今日の藤原直哉の21世紀はみんながリーダー、向上心を持って継続することということでお伝えいたしました。ではまたお目にかかりましょう。さよなら。